さあ、アドベントの3週目ということになり、クリスマスが徐々に近づいてきておりますが、今週はそのクリスマスを覚え、マタイの福音書1章を選ばせていただきました。特にイエス・キリストの父であるヨセフが経験したクリスマスをご一緒に考えていきたいと思います。特にヨセフが抱えた不安、また葛藤、そしてその中で受けた励まし、そして決断、そんなことを今日はご一緒にこの聖書の箇所から考えていけたらと思っています。一つはヨセフが知った事実ということでありますが、もう皆さんこの話は有名ですので、よくご存知かと思います。ヨセフという人物は、イスラエルでも北の方ですね、ガリラヤ地方、ガリラヤ湖の近くのナザレという、場所の出身で、大工をしていたと、言われています。この大工なんですけども、私も最近知ったんですが、この大工というとどうしても家をね作るイメージを私たちは持つかと思います。また木工職人のような、ただこの当時の大工という言葉は日雇い労働者、日雇い労働者という意味もあるらしくて、その木工仕事だけではなくて工事現場に行って仕事をしたり、時には、畑仕事であり、その収穫のお手伝いなどをやっていた可能性があるんだよということを聞き、したことがあります。ですから、息子であるイエス様も大工として育ちましたけども、イエス様の例え話を思い出してください。砂の家、また砂の上、岩の上に建てる家の例え話もあれば、この畑での農作業での例え話もありますよね。もしかしたらそれはイエス様が実際に体験してきたからこそ、そんな例え話になっていたのではないかと、言われています。ですから、その当時でいうね、工事現場、内装の仕事もあれば、植木屋さんの外の仕事もあるように、まさに便利屋さんのような仕事だったのではないかと、言われて、そうなると私さらにヨセフさんに親近感が、湧いて、来たわけなんです。そしてそのヨセフはマリアという女性と婚約をしていた。婚約と言いましても現在の婚約とは少々違いまして、その当時の婚約の、結婚のシステムと言いますと、まず婚約をすると、もうそこで法律上は夫、妻と、認められるらしいですけれども、実際に結婚生活をスタートするのは婚約から1年後、結婚式を持ってから生活をスタートした。ということなんですね。ですからヨセフさんとマリアさんはまさにその婚約期間の1年の中に今いたということなんです。すなわち一緒に暮らす生活はスタートしていませんでした。そんなヨセフがある事実を知ります。それが18節、イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。これから妻となるマリアがまだ一緒に生活をしてもいないのに、すでに子供を宿しているという事実が分かるわけなんです。聖霊によって身ごもっているということが分かった。現在でもこの少女降誕と呼ばれている聖霊によって身ごもるということに対して懐疑的に考える人がたくさんいらっしゃいますけども、私たちは当たり前のように毎年聞いているから、聖霊によって身ごもったんだと、言いますけれども、どうでしょうか。実際に、実は私聖霊によって身ごもったのって言われたら、私たちふっと悩みますよね。どういうことなんだと。これは言い訳なのか、何か調子が悪いのか。そんな悪い。とにかくヨセフは悩んだと思うんですよね、そのことを聞いてね。そしていろいろな葛藤があったと思うんです。マリアの言うことを信じたい、でも常識的に考え、それは信じていいのかどうなのか。とにかく ヨセフはだいぶ私は困ったのではないかなと想像するわけです。もうヨセフとしては婚約を終え、これから1年後の結婚式に向けて心待ちにし、そして結婚するということは一家を支えていくということで、仕事にもね、本当に熱心に熱が入り、将来のことを考えて頑張っていたと思うんです。でもその婚約者のマリアの妊娠が発覚してから、ヨセフはそのことをどのように受け止めればよいのか、二人の関係、婚約はこれからどうすればよいのか、たくさんの悩み、不安、心配があったと思うんです。それは現代とはまた状況が違う、立法の厳しいユダヤ人の社会の中でこのことが発覚したということなんです。しかし次に考えていきたいことは、ヨセフは正しい人であったということなんです。19節を見てください。夫ヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。ここで私たちが分かることは、このヨセフという男性は正しい人であった。ではこの正しいとはどういうことか、二つの意味があったそうです。それはユダヤ人男性として、守っている律法に厳格であった、そんな正しさがあったということ、あとは性格的にもこのヨセフさんは筋の通った曲がったことが嫌いな、好まない人だったようなんです。そんな意味で正しさ、ね、ユダヤ人としての正しさと性格的な正しさ、そんな二つがあったそうです。そしてこの正しいヨセフさんだけにあっただけ、さらにヨセフさんは悩むわけです。なぜならば、ユダヤ人の正しさから見るならば、結婚前に妊娠をしていたということが分かれば、それは姦淫の罪とみなされ、そして姦淫を犯した女性はその当時は石打ちの刑にされていた、処刑されていた、実に大きな罪を犯していたということになるわけなんです。でも婚約者であるマリアさんを愛し信頼していたヨセフさんは、マリアが聖霊によって宿ったということを信じていた、信じようと思っていたと思うんです。そうなるならば、一概にユダヤ人の律法だからといって姦淫の罪を犯してない婚約者マリアを処刑することは正しくないわけですよね。ですからヨセフは悩んだと思うんです。問題はヨセフがそのことをマリアを信じ受け止めていたとしても、周りの人がどのようにそれを受け止めるかということなんです。まあ私たちもなかなか聖霊によって宿ったという知らせを聞いたら信じられないように、その当時の人だってもちろん私は聖霊によって宿りましたとなどと言っても、誰も信じることができないような言い訳または説明に聞こえたと思うんです。そうなりますと、マリアは公の場に引き出され、そしてユダヤ人の指導者から尋問され、そしてもしくは石打ちの刑というひどい処罰に遭わなければならない。そんな自分が愛する信頼するマリアがそうなるということは、正しい人ヨセフにとっては耐え難いことであったわけなんです。そうであるならば、愛するマリアであるけれども、このマリアが傷つかないように、少しでも物事が大きくならないように、私はそっと誰にも知られないようにマリアとこの婚約を破棄、すなわち離縁して、私がマリアから去っていくならば、マリアはもしかしてその命を失うことがないかもしれない、公の目の前で晒されて恥ずかしめに遭うことがないかもしれない、そうヨセフは考え始めるわけなんです。どうでしょうか、皆さん、このヨセフの気持ちをぜひ共感していただきたい、共有していただきたいんです。 どのようにヨセフはこのことを判断しようか、それこそ不安と心配と恐れといろいろな思いが渦巻く、そんな何日をも過ごしていたかと想像できるわけです。しかしそんなヨセフにある出来事が起こります。それが三つ目のポイント、ヨセフが見た夢です。20節を21節を見てください。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。もうマリアのことでどうしようか、もう頭の中がいっぱいで思い巡らしていた、そんなヨセフがある晩夢を見るわけです。それは御使いがヨセフに語り、今ここにあるようにお腹の子は聖霊によって宿った、まさにマリアが説明した通りであるということ、そしてその子は特別な子供として救い主、まさに罪から救うお方であるということ、そして恐れずにあなたはこのマリアを妻として迎えなさいと告げられるわけです。そしてそんな夢を見たヨセフは大きな決断をします。それが24節、ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りに自分の妻を迎え入れたが、子を産むまで彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。ヨセフの気持ちが固まったわけですよね。それまで不安、悩み、恐れいっぱい思い巡らしていたヨセフですが、そんなマリアを密かに離縁するのではなく、むしろ公に妻として迎え入れ、そしてたとえ周りの人が自分たちをどのように見たとしても、私たちは主から与えられたこの両親として立ち向かおうと決断するわけなんです。今年のクリスマスは皆さんと相談してテーマを不安からの希望ということにしました。まあ、一番の理由はこの数年間私たちは多くの不安を抱えながら歩んできたということです。それはもちろんコロナウイルスに関する不安です。それは感染するしないという不安もありますし、またその感染が起こった時にどのように社会的な影響があるのか、周りの方々に影響するのか、様々な不安を抱えながら私たちは歩んできたと思うんです。来週行うクリスマス祝会も2020年、2021年とコロナウイルスの影響で会場で多くの方をお招きする従来の形での祝会を行いませんでした。代わりに動画を撮影してそれをみんなとシェアする、そんな祝会をもってお祝いしました。じゃあ今年はどうしようか、運営会でいろいろ話し合いました。感染は確かにまだ終わっていない。しかし私たちはこんな不安の中から一歩希望を見出すために一歩踏み出していきましょうということで、いろいろなリスクや恐れ不安はあるけれども、会場でお祝いするということを、決めました。ただそう決めても私の中では牧師としてまだ不安は拭えないものがあります。もしかしてクラスターみたいなことが起こったらどうなるんだろう。そんな時にね、どう私たちは周りから見られるのか、実際そのような心配があることは否めません。また私たちの教会は11月27日に教会ミーティングを行いましたが、これから教会がどのように歩んでいくべきか、アイデアやプロジェクト計画について話し合いました。もちろん新しいことにチャレンジをしていくということはある意味楽しみなことでもありますが、 私かつてはねこう思ったことあまりなかったんですけども、年を取れば取るほど何か新しいことに挑戦しようという思いに対してものすごく腰が重くなってきている、そんな自分がいることに気がつくんです。なんか守りに入ってきているような、すいませんねまだ先輩から言われたら何言ってるんだと言われるかもしれない。でもね、もう20代だったら本当やる気満々で、あのつなぎ手が始まった頃の自分を振り返れば全く恐れも不安もなく新しいことにチャレンジしようと動いていたなっていうことを思い出すんですね。そしてもう一つ気づかされたことが、私は牧師としてこの MUBC のことも考え、ね、今後教会がどのように存続していくか、そんなことも考え、新しいチャレンジ試みは大切ではないかなと考えていました。でもね、ヨセフの姿を見た時にふと教えられたんです。それはヨセフが下した決断は、それは自分自身の保身や自分自身の立場や自分自身を守るためではなく、愛するマリアのことだけを考え、そのマリアに仕えるべき決断を下しているんですよね。そう考えたときに、私たちの教会は地の塩を世の光として仕える教会ということを目標に掲げていますけれども、まあ仕えるとは本当にヨセフの姿のように、私たち教会の立場今後云々よりも、まさに目の前に必要、助けが必要としている人がいるならば、私たちはその人に心を込めて仕えるということであり、私の中になんか教会の今後のあり方なども考えながらプロジェクトを考えていたということが少し恥ずかしく、この箇所を読みながら感じさせられたわけなんです。皆さんはどのような時に不安を感じられますでしょうか。きっといろいろな不安のあり方があるかと思いますが、私たちは時に自分が、または自分たちが周りにどう見られているか、どう評価しているか、私たちが周りと合わせてどのように歩んでいるか、そのようなことが原因となって不安を覚えるということはないでしょうか。またこれはもしかしたら私自身の問題なのかもしれませんが、どこか自分自身が大切になり、自分を守りたい、守らなければならない、そんな思いが募れば募るほどに、なぜか大きな不安が心の中に渦巻くことが、襲ってくることがあるわけです。しかし今日の箇所で一番大切なことは、聖霊がマリアのお腹の中に子を宿した、そこには聖霊の働きがあったということ、そしてヨセフが神の御使いによる夢を見た、そのことを通して励まされ大きな決断を下すことができた、そんな聖霊の働きがこの箇所にはあるということなんです。まさに聖霊が私たちの中に働いてくださるとき、いつも私、自分、そんな自分しか見えない、自分から中心しか見えない私たちの見方を変えることを助けてくださり、そんな自分自身の中で葛藤する私たちが、そんな心の中にある境界線を乗り越えることができ、または心の中だけではない私たちの周りにある、それは文化であったり言語であったり地理的な様々な境界線を乗り越えさせていただき、そして福音が内から外へと述べ伝えられていく、そんな様子を私たちは使徒の働きを通して学んできたと思うんです。思い出してください。イエス・キリストが十字架にかけられた後、弟子たちはどのような状態であったか。不安に駆られ、心配でエルサレムから出ることができず、またその部屋の中で弟子たちは集まり、とどまっていたわけです。しかし、そんな弟子たちに何が起こったか。聖霊が下ったんですよね。そして聖霊が下った時に彼らはどう変えられてきましたか。恐れ、とどまり、かくまっていた弟子たちが、 公に群衆の前に立ち、キリストの福音を述べ伝え始めたわけなんです。エルサレムに留まっていた弟子たちがユダヤ・サマリアの全土、そして地の果てまで、自分自身の中にある境界線、また様々な地理的、宗教的、文化的境界線を外へ外へと乗り越え、キリストの福音を述べ伝えていくように変えられていったのです。ペンテコステの日に聖霊に満たされたペテロは群衆の前で公にメッセージを語りますが、どのようなメッセージを語っていたのか。それは旧約聖書の預言者の言葉を引用していました。使徒の働き2章17節。神は言われる。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子はや娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。あなた方の息子、娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。聖霊によりあなた方は夢、幻を見ると言われているんです。まさにヨセフと同じではないでしょうか。聖霊が私たちに見させてくださる夢、ビジョンが教会を変え、私たちを変え、私たちを前進させてくださる勇気、信仰を与えてくださるのです。その働きでもユダヤ人から異邦人へと大きな境界線を乗り越え福音を伝えていった時、あのコルネリウス百人隊長コルネリウスに福音を届けた時、何が起こったか。その時も夢でした。パウロが大きな風呂敷に包まれた夢を見た時に、パウロは大きな境界線を乗り越え異邦人への伝道を始めます。地理的な境界線はどうだったでしょうか。アジアに伝道していくと願っていたパウロがことごとく道が閉ざされていた時に夢を見ます。それはマケドニア人の叫び、マケドニアに来て助けてください。それは海を越えアジアではなくヨーロッパへ福音を届ける大きなきっかけになった夢です。そしてコリントでパウロがなかなかうまく伝道が進まない状況の中に落ち込み、不安でいっぱいになっていた時に見たのも夢でした。夜、主が彼に現れ、恐れてはいけない、語り続けなさい。幻によりパウロは励まされ、そしてまた力を得て一歩進んでいくわけなんです。私たちはもちろん恐れ、不安、心配、どうしても後ろ向きになってしまう、そんな弱さを抱えているものです。しかし聖霊はそんな私たちに夢、幻、ビジョンを与え、私たち教会を、私たちキリスト者一人一人を導き、励まし、前進させてくださるお方であるということなんです。だからといって今日寝るときに夢を見るかもしれないとワクワクして寝ないでください。信仰がないような牧師は多分見ないでしょう。そういう夢、幻ではないと思うんです。ただ私たちは聖霊の促し、導きによって励まされ、導かれ、力をいただき、境界線を乗り越えていくわけです。そして、内にと、自分、私と動くのではなく、そこから外へと私たちが目を向けていくときに、そこにこそまさに聖霊の働きを通して、与えられる神様の大きな御業を、人の働きの境界、パウロが経験したように私たちも経験していくことができるのかと思います。私たち自身の中にある固まった固定観念、または不安や恐れ、そして周りの人を気にしてしまう周りの目、評価を気にし影響され、尻込みしてしまうのではなく、 そんな私たちにもマリアに注がれた聖霊、ヨセフに注がれた聖霊、そしてキリストの弟子たちに注がれた聖霊が与えられているということを受け止め、そしてその聖霊が見させてくださる夢、ビジョン、幻を私たちも見させていただき、この不安から聖霊によって与えられる希望、そしてその先にはインマヌエル、神が私たちと共におられる、キリストがもたらしてくださる希望へと歩み続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。